本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書9章37節から42節です。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください、霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱って、その子を癒し父親に渡された。アーメン。今日の本文37節はこのように明かししています。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。イエス様がペテロとヨハネとヤコブと共に山から降りてこられました。山の上でどのようなことがあったかは3週間にわたって詳しくお話ししました。イエス様はモーセとエリアと共にご自身の最後エキスホドスについて、つまり十字架の上で贖いの死を迎えられることで、道の外の道である永遠の命の道に私たちを導かれることについてお話を交わされました。その時のイエス様の見姿は以前とは全く異なりましたが、その見姿は筆舌では尽くしがたいほどでした。実はそれがイエス様の本来の姿でした。そのようなイエス様の姿に弟子たちは完全に圧倒されました。それでペテロはイエス様に、先生、私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ、と言いました。弟子たちが、自分たちが過ごす幕屋は考えもせずにこのように言うのを見ますと、彼らの感激と感動がどれだけ大きかったか十分に予測することができます。弟子たちは今山の上にずっと留まることが山の下に下っていくことよりはるかにいいだろうと考えたんでした。しかしその翌日にイエス様は山から降りられました。そこには現実が待ち受けていたからでした。信仰生活において特別な体験をしたり感動を受けることは本当に重要です。それは創造主の神様が至極小さな被造物の一つに過ぎない私と共になさるという証拠になりますので、とても勇気づけられます。人に認められ、人が共にいてくれるだけでも自分が価値ある人間と感じられるのに、神様に認められ、神様が共にしてくださることを経験することはなおさらでしょう。しかしそのような体験と感動はそれ自体が目的ではなく、神様が心と思いを尽くして植えてくださったところで私たちをもっと正しく、もっと誠実に生きさせるためであることをよく心に刻むべきです。私たちの教会のホームページの教会を紹介する100周年記念教会についての欄に、教会の精神と働きについてこのように紹介されてあります。100周年記念教会は礼拝の生活化、生活の礼拝化を信仰の目標としています。よく信仰を礼拝堂の中での人生に宣言する傾向があります。こうなると家庭と世界は新しくなることができません。教会は駐車場よりはガソリンスタンドに近いです。 駐車と注油は自動車を止めるという外面的な姿は同じですが、内なる意味は全く違います。駐車は文字通りに止めることが目的なら、注油は燃料を入れて他の場所に行くために少しの間止めることです。教会は家庭と世界に出て行って正しく生きるために力を供給する場所です。ですから100周年記念教会では信者たちを1週間ずっと礼拝堂に留めておこうとはしません。ですから私たちは山の上に登る人生と山の下に降りる人生をうまく繰り返さないといけません。私たちが山の下だけにとどまろうとすると、私たちは信仰から顔を背ける世俗主義者になり、反対に山の上にだけとどまろうとすると日常から顔を背ける神秘主義者になります。私たちは山に登ることと山を降りることを通じて礼拝の生活化と生活の礼拝化を具体化させることになります。イエス様は山の上に登る人生と山の下に降りる人生がどのようなものかをすでに見本として見せてくださいました。マタイの福音書4章23節から5章1節はこのように明かししています。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。イエス様は交渉外を始められてから前半期には3つの働きを行われましたが、それは教えと福音を伝播すること、そして人々を癒すこと、この3つでした。その時に人々はイエス様に病気を治していただくために全土から集まりました。しかしイエス様は集まった群衆をご覧になって、人々の間で主の人気が高まっていると喜ばれることはありませんでした。イエス様は集まった群衆をご覧になって山に登りお座りになりました。イエス様がお座りになったということは、お話し内容が長く重要であるという意味でしょう。その時に弟子たちが集まってきました。その弟子たちに8つの祝福を通して神様の民はどのような存在であるべきかを教えられました。また神様の民の人生の基準が何であるかも教えられ、主の祈りを通しては正しい祈りとは何か、私たちの祈りがどうあるべきかを話してくださいました。そしてパリサイ人たちの偽善的な信仰の形態がどうであるかについても細かく話してくださいました。さらに野の草と空の鳥を通してはクリスチャンが何を信頼すべきかも教えられ、岩の上と砂の上に建てた家の例えを通しては私たちの人生と信仰の基礎がどれだけ重要かについても教えてくださいました。つまりそのような内容を正しく知っていてこそ、神様の民が神様の民らしい人生を生きることができると強調なさったのです。イエス様が山の上で教えられた後に山から降りて来られた時の状況をマタイの福音書8章1節はこのように明かししています。 イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。イエス様が山から降りてこられると、再び多くの人々が押し寄せ始めました。イエス様は、ハンセン病患者を癒され、百人隊長のしもべを癒され、ペテロの義母を癒されることで日常に戻られました。クリスチャンにとって、山の上にとどまることは、山の下での人生を正しくするための必須不可欠な時間です。賛美歌442番は、あのバラの上の雫という賛美歌です。3番の歌詞はこのようになっています。夜遅くまで園で主と共にいたいけど、厳しい世界ですべきことが多いと私に行きなさいと命じられる。主が私と同行なさり、私を共にしてくださった。私たちが受けたその喜びを知る人はいない。園で主と共にする時間がなければ、この世界で正しい人生、主が望まれる人生を生きることは不可能でしょう。園で主と共にする時間は、今や小部屋で主と共にする時間であるかもしれませんし、オフィスや図書室で主と共にする時間であるかもしれません。野外で主と共にする時間であるかもしれません。それがどこであれ、主と共にする時間を私たちは主と私だけの秘密と呼んでいます。主と私だけの秘密は、私がこの地で正しく誠実に生きる意味を与えてくれ、勇気を与えてくれくださいます。イエス様と3人の弟子が2日ぶりに山から降りてくると、大勢の人の群れが待ち受けていました。焦っている雰囲気でした。その中でもイエス様の下山を一番切実に待っていた人がいました。38節がこのように明かししています。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです、息子を見てやってください。一人息子です。その中の一人が叫んでイエス様を呼びました。叫んだということは、ただ彼の声が大きかったという意味ではありません。彼にはそれだけ切実な思いがあり、思い詰めていることがあったという意味です。彼がイエス様にお願いしたことは、自分の息子を見てほしいということでした。見るは詳しく観察するという意味です。当時の医師が患者の状態を診察するときによく使われた用語でした。つまりこの父親はイエス様に、今私の息子が病気です、医師が診察するように詳しく見てくださいと言っているのです。そしてその息子は一人息子だったとルカは明らかにしています。ルカの本来の職業は医師でした。それでルカの福音書には医学的な用語が頻繁に登場しています。また医師がきちんと診療するためには、患者の状態を詳しく見て配慮しないといけないので、ルカの福音書にはイエス様が会われた人々について非常に詳しく記録されてあります。今日の本文に出てくるこの出来事は、教官福音書、すなわちマタイ・マルコ・ルカの福音書にすべて紹介されています。しかしその息子が一人息子であったことはルカだけが記録しています。 また8章でも見たように、イエス様は街道管理者であるヤイロの12歳の娘を生かしてあげました。その出来事もやはり共感福音書が全て伝えています。しかし唯一ルカだけがその娘が一人娘であると記録しています。そして7章にはルカの福音書にだけ出てくる出来事があります。ナインの町に暮らすヤモメの息子が死んで葬儀を行っていました。イエス様はその息子を生き返らせてあげました。そしてルカはその息子が一人息子であったと記録しています。このようなことから見て、イエス様が行われたことをそれだけ真面目に詳しく見ていたという意味でしょう。また彼はそれだけ相手の立場をよく理解する心の持ち主でもありました。息子を見てほしいと願い出た人がイエス様に大声で叫ばないといけないほど、どれだけ状況が切羽詰まっていたかを39節はこのように明かしています。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。この息子の父親がなぜイエス様に大声で叫びながら助けてほしいと願ったか十分に理解できます。悪霊が息子に取り付くと、息子は鼓膜が破れるほどの大声で叫びました。マルコの福音書によると、この息子は口の聞けない悪霊に取り憑かれたとあります。それでマルコの福音書とルカの福音書を総合してみると、この息子は話せませんが、悪霊に取り憑かれると意味のわからない悲鳴を上げていたということです。それだけではありません。口からは泡を吹き継げ続け、体中を痙攣させました。その状態は体を大きくかき裂くまで続きました。かき裂くの文字的な意味は粉々に壊す、打ち砕くという意味です。つまり悪霊がこの一人息子に取り付くと、息子は壁や床に自分の体をぶつけながら体中をめちゃくちゃにし、精魂が尽きたらようやく悪霊は離れていくということです。その姿を毎回見守っていた父親は胸が裂ける思いだったでしょう。マルコの福音書はこの息子の姿についてもう少し生々しく描写しています。マルコの福音書9章17節から22節はこのように明かしています。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不幸な世だ。不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら、私たちを憐れんでお助けください。その息子をイエス様のところに連れてくると、悪霊はイエス様を見て激しい痙攣を起こさせました。ある英語の聖書には、悪霊ではなく、その息子がイエス様を見て痙攣を起こしたと表現しています。文法的には、息子がイエス様を見たということが正しく、 文脈的には悪霊が見たというのが正しい表現です。それでその息子がイエス様のところに来て、息子がイエス様を見た時、その中にいた悪霊が彼に痙攣を起こさせ血を転がせました。それだけでなく、悪霊は何度も息子を火の中にも投げ込み、水の中にも投げ込みました。その父親は町の人々が町の行事のために火をつけると、おそらく息子を探したことでしょう。またガリラヤ湖やヨルダン川を通り過ぎる時には、息子の手をぎゅっと握ったことでしょう。イエス様はこの子がこんなになってからどのくらいになりますかと尋ねました。父親は幼い時からと答えました。これはその息子が今は青少年期であることを意味しています。その父親の言葉を聞かれたイエス様はこのようにおっしゃいました。41節がこのように明かしています。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。イエス様はその父親を、これまで大変でしたねと励まされませんでした。あなたの子は私が必ず治しますとも約束なさいませんでした。イエス様は嘆かれながら、不信仰な曲がった今の世だとおっしゃいました。つまり息子がそのような状態にあるのは、その父親をはじめとしてその時代がそのようにしたということです。不信仰だという言葉は、神様のいない人生を生きる、真実さのないという意味であり、曲がったは歪曲されたという意味です。特に外側よりは内側が曲がっていることを意味します。外面的には全くそうでないふりをしながら、内面的には完全に曲がっているのです。その父親が連れてきた息子、口も聞けず、喋り出すと大声でわめき散らす息子、痙攣を起こし水や火があると飛び込む息子、精魂尽き果てるまでじっとしていない息子の姿をどこかで見たことはありませんか。もしかして私たちの家庭でこのようなことはありませんでしょうか。子供が家に帰ってくると一言も喋らないのではないでしょうか。学校では友達とよく話すのに、家に帰ってきて玄関のドアを閉じた瞬間、自分の口も閉じて自分の部屋に入ってドアも閉めてはいませんか。親子の会話を交わそうとするとすぐにお互いに話が通じなくて喧嘩になったりしませんか。喧嘩の末に親も子も精魂尽きてから会話でない会話が終わってはいないでしょうか。子供時代には神経衰弱やノイローゼ、うつ病といった精神と関連した病気にほとんどかからないと言います。もし子供たちにそんな症状が現れる場合は、ほとんどがその親が子に過度に接しているからでしょう。よく精神的に問題を抱えている10代後半や20代初めの青少年やその親に会って話を聞くことがあります。その青少年が見せる症状は、幼い時からの傷と圧迫が重なり続けて、その時になって現れるだけです。しかしそのような場合に、ほとんどの親は その理由が自分たちにあることをよく知りません。もちろん子どもたちには何の問題もなく、親にだけ問題があるということでは決してありません。幼い時から兄弟や友達と比較されたり、人格的に傷つけられたことが子供にそのまま残っているにもかかわらず、親は子供が望むことは何でもしてあげたと思っています。また子供たちは親が良い学校を卒業し、目に見える業績が多い人だと思う場合には、親が子供に何も言わなくても、自分は親の学校や業績にはついていけないという考えのせいで大小の圧迫を受けます。親がその事実を知らないまま、お父さんやお母さんがやった半分はやってよと言うと、子供は家出したい気持ちになります。笑い話ですが、子供が大学入試で成功するための3要素は、祖父の経済力、母親の情報力、そして父親の無関心だと言います。私はこの笑い話が一つもおかしくありません。むしろとても切なくなります。ここに子供はいません。子供の入試なのに子供の意見はありません。子供はただ母親が持ってきた情報に従って言われた通りにすればよいのでしょうか。母親は子供について全てを知っていて、子供を正しく導く能力があるでしょうか。もしあったとしたら、多くの子供たちは現在の学校、学科ではなく他の学校に行っていることでしょう。子供は親の思い通りにはいかないと言わないでしょうか。それは親と子供は同じ形と色ではないということです。ほとんどの家庭で子供は母が育てます。母親の価値観が子供により多くの影響を及ぼします。しかし不思議なことに、子供が成長してから見ますと、情緒的に健康に育った子供は父親との関係が良いです。また情緒的に問題を抱えている子供は父親との関係がぎこちない場合が多いです。もし子供が霊的に情緒的に健康に育っていないなら、その責任は私をはじめ父親の責任が大きいです。賛美歌の中に家族構成員に対し感謝する歌があります。その中でも親をくださったことに感謝する歌が576から579番の4曲です。その中で親に対し感謝する歌が1曲であり、残りは母に感謝する歌です。父に対し感謝する歌はありません。父親が子どもの信仰に対し深い関心を持つ場合が多くないからでしょう。最近韓国社会で重要な話題の一つが夕方のある人生です。人々は忙しい社会生活の中で小確幸、つまり小さいけど確実な幸せを享受したいという心があるからでしょう。私もいわゆる夜の文化のない夕方のある人生を生きる韓国社会になってほしいと本当に思ってます。ではどうすれば夕方のある人生になることができるでしょう。 時間的に社会人は早く家に帰り、自営業の人たちは早く仕事を終えて、夕方の時間が長くなれば良いのでしょうか。それとも夕方にしばしば外食し、ショッピングができるほど経済的にもっと余裕があれば良いのでしょうか。もっと余裕のある時間とより良い経済状態が夕方のある人生を作る上で必要な要素ではあることはありますか。だからといって自然と夕方のある人生が作られるわけではありません。25年前にある大手企業で新しい経営の一環として朝7時出勤、午後4時退勤を実施しました。午後4時に退勤をすると夕方 に時間の余裕がどれほど多いことでしょうか。その時から12時まではほとんど昼に活動する時間と同じぐらいです。またその会社は給料の最も多い会社の一つだったので、文字通り夕方のある人生を生きることができたのでした。その制度が社会全体に拡散され定着していたら本当に良かったことでしょう。しかし朝7時出勤、午後4時退勤する74制度は9年後に公式になくなってしまいました。韓国社会では家庭で夫婦があまり会話を交わしません。夫と妻が共にいる時間と空間が少ないので、夫婦が長い間一緒に暮らしても自分の配偶者についてよく知らない場合が多いです。夫婦がお互いに親密になるためには、男女がお互いの差を知り、相手についてよく知ろうとする真面目な努力が必要ですが、その努力をしようとしません。74制度があって、午後4時に退勤して一緒にいる時間が長くなっても、相手を本当に知ろうとしなければ争う回数が増えるだけです。それで結局退勤後にも家に帰らず外で時間を過ごします。結局は早く退勤することはなくなり、早く出勤することだけ残って74制度がなくなったのです。夕方のある人生は時間の余裕と経済の余裕だけで作られるものではなく、人格的な関係から始まり完成されます。一人で暮らす人たちも自分との関係が人格的であってこそ、夕方のある人生を健康に迎えることができます。子供は親の所有物ではありません。親子の関係も人格的でないといけません。親が子供に尊重されるべきであるように、子供も親から尊重されないといけません。私たちの家庭で始まった人格的な関係が社会に拡大していくときに、慢性疾患のような階層葛藤、世代葛藤、理念葛藤が癒されるでしょう。強い立場の功が弱い立場の乙を人格的に尊重し、乙が功を人格的に尊重するときに共に生きる社会を作っていくことができます。もし家庭で子どもとの関係に問題があるなら、親が先にまず子どもに真心を込めて謝ってください。 ごめんなさいね。私が感情に任せてあなたに接していたわ。あなたの心の傷を知らなかったわ。私はあなたを知らないくせに全て知っていると思っていたの。私が成し遂げることができなかったことがあって、あなたに成功してほしいと思っていたの。と、親が先に勇気を出してください。不信仰な、曲がった今の世を回復させることは、神様が私たちに人格的に接してくださったように、私たちも私たちと共にする人々を人格的に接することから始まり、完成します。その人格的な関係をきちんと正しく完成させるために、神様は心と思いを尽くして私たちを私たちの家庭に植えてくださり、職場と学校に植えてくださり、人生の場に植えてくださいました。不信仰な曲がった今の世の扉を閉め、信仰のある素直に従う今の世の扉を開く人がまさに私、そして私たちです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの信仰生活においてペテロとヨハネとヤコブのように山の上だけにとどまろうとする盲目的な意地を張らないようにしてくださり、また山の上に登らなくても十分にうまく信仰生活ができるという自己中心的な意地を張らないようにしてください。私たちが信仰の園で主と共にする時間が人生の現場では分かち合いと奉仕の時間になるようにしてください。悪霊に取りつかれ、口も聞けず、悲鳴を上げ、体を痙攣させ、自分の体がむちゃくちゃになるまで自分の体をどこにでも投げ込む子供の姿から、イエス様は時代をご覧になり、不信仰な曲がった世代と嘆かれました。イエス様の嘆きは今のこの時代にも深く聞こえます。父なる神様、私たちの家庭を回復させ、新しくしてください。会話が通じない各家庭で意思疎通が起こり、親子の関係をはじめ家族関係を新しくしてください。何よりも家族が家族を学習能力や経済能力によって耐えしないようにしてくださり、家族関係が人格的になるようにしてください。そのことがこの教会から始まるようにしてくださり、夕方を含む家族との時間が意味ある時間になるようにしてください。神様が心と思いを尽くして植えてくださった私たちの家庭で人格的な関係が始まり、韓国社会でも人格的な関係が形成されて、階層葛藤、世代葛藤、理念葛藤などが治癒され、公と乙だけでなく、もっと弱い立場の兵や兵も共に生きる場にしてください。そうして信仰のなかったところが信仰の場となり、曲がった価値観が正しくなることを黙祷できるようにしてください。父なる神様、今週は韓国にとって重要な出来事があります。火曜日には米朝首脳会談が開かれます。アメリカと北朝鮮の両首脳に分別力を与え、朝鮮半島と人類にとって有益な決定を下す知恵をお与えください。また水曜日には全国同時地方選挙があります。選挙を通して選ばれた人々がお互いを信じ合える社会を作り上げる土台になりますように、曲がった韓国社会の部分部分をまっすぐに伸ばす人々にしてください。そのように献身できる人たちを選ぶ知恵をください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。